このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
そしてシンガーソングライターのタラです。プルちゃん、はい、今日私たちは番組初のリモート収録なんやけれども、私大丈夫かな、は
い、大丈夫ですよタラさん。
だって繋ぐのにさっきめちゃくちゃ苦労したからごめんなさい。
そうですよね。でも今ねこうやってお話できてますから、うん、OK ですよ。
よかった。ところでね、プレちゃん、
はい、
新幹線のワゴン販売が10月31日でのぞみもひかりも終了したんやね。
そうですね、
60年の歴史に幕やって。
これはね、うん、視覚障害者、うん、特に私にとってはショックが大きかったんですよ。
あ、そうか、そうよね、私もねそうなんやけれども、見える人にとっては東京駅でも新大阪駅でも改札入る前とか改札入ってからでもお弁当買ったり飲み物買ったり、まあ、簡単にできるんやけれども、視覚障害者の皆さんにとったらね不便なことよね、きっと。
まさにその通りなんです、
うん、
新幹線に乗る前の買い物ってね、
うん、
実は結構大変で、まあ、乗るまでに余分にね時間を見ておかないといけませんし、
うん、
まあ、初めてであったり慣れていない駅でしたらなおさらね、うん、時間がかかるんですね。
そりゃそうやね、うん、
なのでしっかり余裕のあるスケジュールを立てておかないとと考えるとね、なんかこれから不便になるなと思っています、うん、今までであれば時間がなくて、うん、発車時刻のギリギリに乗っても、
うん、
車内でお弁当も飲み物も、うん、アイスクリームも買えて、
うん、
そんな安心感があったんですけどね。
うん、よね。でギリギリに飛び乗った時に便利やったの私も一緒なんよね、でそのワゴン販売の人がその来はるのを待ってお弁当を買って、うん、でお茶とかも買ってね。
あ、そうですよね、うん、私はねなんといってもアイスクリームがね、うん、お気に入りなんです、
うん、
あの硬いアイスなんです。
あの硬いアイスね、
これはですね、
うん、
スジャータのアイスでバニラとかね、うん、味がいくつかあったんですけれども、
うん、
あれってね食べられるようになるくらいに溶けるまでめっちゃ時間がかかったんですよ。
あ、そうなんや、
う
ん、新大阪で買ったアイスが名古屋まで食べられへんとか。
いやー、たださん名古屋はねちょっと大げさかもしれませんね。
そう、
これね私、うん、甘いもの調査員プルとしてね調べてみたんですよ、うん、スジャータの硬いアイスは何分経ったらいい具合に溶けるか、
うん、
そしたらねインターネットの世界の中には調べてはる人がいたんです。
そうなんいてはったんや、
すごいですよね、うん、
ねえ、
その方のブログによるとね5分後カッチカチ、
うん、
10分後スプーンの先でかすかにアイスに筋がつく。
そろそろ京都に着く頃やね。ほんでほんで
15分後、ぐっと力を入れたらちょっとだけすくえる。20分後、カップの端っこの方からスプーンが刺さり始めてちょっとだけ食べられる。
ワクワクが始まる頃やね。
25分後、カップの真ん中辺にもスプーンが刺さるようになって普通に食べることができる。
めでたしめでたし。
ということでタラさん、名古屋に着く頃というのはいくらなんでも大げさかなと思いますね。これドロドロに溶けてしまいますよ。
ほんまやね、
25
本って言ったら前原通過くらいかな。
あ、そうです ね、
うん、ね、勉強になりました、
はい、
でも売ってないやん。
いや、それがね、
うん、
調べてみたんです。
え、抜かりないね。
ありがとうございます。私のようにね、スジャータのアイスのファンが多かったのか、うん、ワゴン販売終了後でものぞみが止まる駅のホームには自動販売機が置かれたそうなんです。
へえ。
ところでタラさん、
うん、
あのアイスって硬いのが魅力だったんですよ。
ああ、新大阪駅から名古屋まで食べられへんあの硬いのね。
あ、いえ、米原の通過です。
あ、そうでした。
え
そんなこと言うってことは硬いじゃなくなるの？
どうやらねそうらしいんです。
うん、
ワゴン販売の時は マイナス80度ぐらいのドライアイスが入ったボックスに入っていたので、あのカッチカチが保たれていたそうなんですが、自動販売機の中はそこまで低くなくてマイナス25度なんだそうです、うん、だからいつも食べ頃という感じでしょうかね。
あ、そうなんや。じゃあプルちゃん、ここで、はい、かったいアイスに関する問題です。
あ、クイズですか。
はい、正解したら私のパチパチ指輪を差し上げます。
パチパチ拍手ですね。わかりました。では、はい、問題をお願いします。
はい、かったいアイスの正式名称はスジャータスーパープレミアムアイスクリームですが、このアイスには愛称、つまりあだ名があります。さて何でしょう。
新幹線すごい硬いアイス。
正解。パチパチパチ、
やった
さすが甘いもの調査員プルちゃん、知ってるよね。
新幹線すごい硬いアイスは、うん、主に新幹線の車内販売で売られている非常に硬いアイスクリームの通称である、うん、JR 東海オンラインショップ初の愛称として広まったが、その後公式に販売名称として用いられるようになっている。バイウィキペディア。
あ、おかぶ取られた。
なにわ会館、
見たことない大阪。
さてタラさん、
はい、
モーラの旅ですね。
うん、はい、今年の9月に私たちコンビが結成されて、そして担当させていただくようになったコーナーが、なにわ体感モーラの旅です。
はい、耳で世界を感じられるコーナーですよね。
あ、それ私のお友達のラジオパーソナリティでロックンローラーのバンディ石田さんが言ってくれはった言葉ね、
はい、
もうね、キャッチフレーズにしたん。
そうなんです、とっても気に入ってます。
うん、うん、
では内容をご説明しますね。
お願いします。
はい、お任せください。
はい、
まず私浜崎は生まれて8ヶ月の時に病気で全盲になったんですが、うん、今は光もわからない状態です。そんな私が本や新聞を読む時は文字を読み上げてくれるソフトを使ったり人に読んでもらったりするんですが、
うん、
このコーナーで取り上げる読み物は無料で配られているチラシやパンフレット、タウン紙などのフリーペーパーです、
うん、
これらに書かれていることはなかなか読む機会がないというのが実情なんです。
いろんな情報がある中でぶっちゃけ優先順位は低いかもね。
そうなんですね、
うん、
私もね、このコーナーを担当させてもらう前はそんな風に思っていたかもしれないんです、うん、でもこれまでタラさんがモーラの旅の案内人として、はい、大阪観光局公式ガイドブックを隅から隅まで読んでくださっている情報はとても面白くて、いらない情報はね、なかったと思うんです。
あ、嬉しい。私も読ませてもらいながらそう思うわ、でもね、このコーナー担当してなかったらささっと見たとしてもじっくり読むことはなかったかなって思うの、
うん、
まあ見えてる人ってね、見たいものしか見てないもんね、きっと。
ということで、このコーナーモーラの旅では私たち視覚障害者の人々にとっては今までなかなか知り得なかった情報をお届けし、
そして見えてる人、晴眼者の人々には生活の中で簡単に見落としてしまう情報がたくさんあるということに気づいていただけたら、
そんな思いを込めて毎回2人の掛け合いでお届けしています。タラさんは隅から隅まで読む人、そして私の役割は見えないからわからないことなどを率直に疑問としてぶつける人、まあ関西人ですからツッコミ担当ですね。
そう、浜崎さんがツッコんでくれることで情報が一層深く詳しくなります。で、脱線もしょっちゅうするけどね。
あ、そうですね。それも情報の幅と奥行きということでどうでしょうか。
いや、もうまたうまいことフォローしてくれた、ありがとう。
はい、
では今回で7回目のモーラの旅を始めましょうか。
はい、お願いします。タラさんが隅から隅まで網羅して読んでくださる情報を気になって、皆さんが少しでも旅に行ったような気分を感じていただけると思います。
そうです。 それがタイトルの由来です、はい、で2つ目のフォローありがとう、
はい、
では前回からの続き4ページ目の大阪グラフィティのページを読みますね。
はい、今回読み解いていただくのは見開きページ4枚の写真の最後、田んぼの田の右下の写真ですよね。
はい、田んぼの田は漢字の田の形に写真が並んでいるからです。
はい、タラさん、
うん、
私たち視覚障害者の漢字学習事情というのはまたお話する機会を作りますね。
あ、そうですよね、ぜひぜひお願いします。
はい、わかりました。では今回の写真、田んぼの田の右下の写真は何でしょうか。
はい、堺市堺区大山町にある仁徳天皇陵古墳の写真です。
はい、
仁徳天皇陵古墳って学校で習ったよね。
習いました。私は当時盲学校に通っていたんですけれども、立体コピーというね、指先で触ってわかる、まあ、図形ですよね、
うんうん、
それを、触って勉強していました。で実は当時ね、私堺に住んでいたので。
あ、そうなんだ。
はい、地元だったので、うん、今すごく懐かしい気持ちになっています。
あ、いいね。
はい、
まあ、私もね、学校で習ったくらいの情報しか私はなかったんだけれども、この時代の歴史の授業ってちょっと退屈やったもんね。私だけかな。
いやいやいや。
まあね、昔のことは置いときまして、
はい、
写真の読み解きに備えて調べましたよ。
ありがとうございます。この補足情報でぐっとね、イメージしやすくなるんですよね、
うん、
写真の説明ってタラさん本当に難しいですもんね。
いや、難しい本当、
そこでね、私から一つ提案があるんです、
はい、あ、嬉しい、提案大歓迎。だって浜崎さんが言うことやからきっといいことに決まってるもん。
あ、いえいえ、ありがとうございます。ちょっとね、ご期待に添えるかわからないんですけれども、少し聞いてください。
はい、
前々回だったかな、うん、マーブルビーチの写真をね、読み解いてくださった時に、
あ、体育座りの恋人同士ね。
あ、そうですそうです、
うんうんうん、
このね、砂浜に打ち寄せる静かな波の音が聞こえてきそうな感じってタラさんがおっしゃったんですよ。
あ、うん、確か
あれね、素晴らしかったですよね、
う
ん、やっぱりね、音の情報ってね、すごくイメージする時に助けになるんですよね、
う
ん、
そう、よかった。じゃあ匂いもだね。
あ、そうですね、
うん、
あとはね、触った感触とか、うん、味もね、あるかなと思いますね。
なるほど、
それ
では仁徳天皇陵古墳の写真の音を考えてみます。でいきなりちょっと難しいな。で、説明を進めてる間に思い浮かぶかな。音聞こえてくるかもしれんしね。
あ、ぜひお願いします。
はい、ではこの写真にはドーンと真ん中に仁徳天皇陵古墳、そしてその周辺にあるお家やら公園やら町の風景が細々っと写ってる航空写真なんですね、
はい、
でこの航空写真って文字通り空から地上を撮影した写真なんだけど、この写真はセスナ、ヘリコプター、いや、ドローン撮影かな。とにかく地上から450メートルくらいのところから撮影しています。
あ、なるほど、
うん、
ところでタラさん、
はい、
450メートルだったらドローン撮影ではないかもしれませんね。確かね、航空法っていう法律があって、
うん、
ドローンは地上から150メートルより高く飛ばしてはいけないと定められているはずなんです。
いや、もう浜崎さんの知識の引き出しがまたシュッと開いたね。もうすごいわ。
いやいや、ありがとうございます、
うん、
でもタラさん、えらい具体的に450メートルくらいから撮影してるってどこで分かったんですか？
あ、それはね、あのアベノハルカスの展望台から見た感じよりはるかに高いところから見てる感じがしたから。
はるかすだけにですか？
うまい。座布団1枚。
ありがたく頂戴します。
はい、でハルカスの展望台が地上300メートルっていうことやから、この写真はそれよりめっちゃ高いなと思いました、うん、それが450メートルと思った根拠です。
あ、なるほど、めっちゃですね、はい、
そう、めっちゃ、そしたらね、そのめっちゃがまんざらでもなくて、これがまた大体当たっててん、驚きよ。
本当に450メートルから撮影してたんですね。
まあ厳密なところは分からへんけどね、実は Google Earth を使って確かめました。
あ、
浜崎さん Google Earth は知ってる？
名前は聞いたことがあります。確か Google がたくさんの場所を撮影しているんですよね、
そうそうそう、そのね Google のサービスの一つね、全世界のほとんどの地域が衛星写真で見られるので、宇宙から地球を見てる感じなんよ。でね、世界で一番詳しい地球儀って Google さんも言うてはるんやけれども、まさにそんな感じ。で、同じ Google のサービスの Google マップね、はその名の通り地図ね。で、Google Earth は地球儀ってとこね。
ああ、そうなんですね。
うん、
で、この Google Earth で地上何メートルの上空から撮影している写真かということが分かったんですね。
うん、そうなんです。で、元気よくお答えしましたけど、
はいはい、
正直言うわ。あのね、Google Earth を使って高さを確かめたのは番組スタッフさんなんです。
ああ、そうなんですね。
そのね、スタッフさん曰く、Google Earth の画面設定を 3D に変えて、大阪観光局公式ガイドブックに載ってる仁徳天皇陵古墳の写真と同じような見え方になるように画面をズームして見え方の傾斜角度を調整してね、どっちから見てるのか方角を決めたらまさに同じ構図の写真になったんだって。もうすごくない？
すごいですね。
地
上からの高さもこれでわかるんだ。
でね、この先の写真の読み解きも Google Earth を使ったら、実はすごく詳しい情報がわかると思うんだけど、それではね、モーラの旅の写真の読み解きにならないから、Google Earthさんとはここで涙のお別れです。
あ、涙のお別れか、Google Earth もね使った方が写真の読み解きって楽に、ね、なるんでしょうけどね。
そうそう、 Google Earth ってすごく拡大できるからね、
うん、
まるでね上空からどんどん地上に降りてこれるっていう感じかな。例えばね、駐車場に止まってる車の台数を数えるなんてちょいのちょいやしね、ボディの色はもちろん車種まで確認できるくらいなの。
あかん、
うん、大阪観光局公式ガイドブックの写真がたとえどんなに小さくてもしっかり読み解いて言葉に変換するよ、それがモーラの旅の案内人の心意気というもんです。
あ、それでこそタラさんですね。かっこいいです。そこタラさんデジタルに全然負けてませんよ。
ありがとう、はい、では縦4センチ、横幅6センチ、仁徳天皇陵古墳の写真の読み解きをいたします。
はい。
写真を読み解きながら、ところどころタラの補足情報も入れていくから予備知識として聞いといてね。
あ、バイウィキペディアのあれですね。
そうそう。たまに生成 AI さんに助けてもらうこともあるけど。では、まず知っておいていただきたいのは、仁徳天皇陵古墳は、世界文化遺産のモズ古市古墳群の一部であります。
これは2019年に登録されたんですよね。
そうそうそう、
令和最初の登録であり、大阪府下では初めての世界遺産ですよね。
あ、もうまた浜崎さんの引き出しがシュッと開きました。ありがとう。
はい、
では補足情報続けますよ。
はい、お願いします。
で、この仁徳天皇陵古墳どこにあるかというと、冒頭でも言いましたけれども大阪府堺市堺区の大山町というところにあります。
はい、
地名をとって大山古墳って呼ばれることもあります。では次、広さね、いきますよ。
ドキドキしますね。ひょっとして、はい、甲子園で言うとって出てくるんですか。
仁徳天皇陵古墳の総面積は47万平方メートル。甲子園で言うと？
来ました。甲子園で言うと。
12個分です。
12個。やっぱりちょっと広すぎてわかりませんね。でもね、この甲子園何個分って、だんだんこう、モーラの旅になくてはならないものになってきましたよね。
そうでしょう、そうでしょう。よしよし。じゃあ続けるよ。
はい。
次は、仁徳天皇陵古墳の形です。
はい。
形は、 知ってはる人は多いと思うんやけれども、うん、多分小学校の教科書にイラストか写真が載ってたんちゃうかな、
うん、
この浜崎さんも立体コピーでね形は知ってるよね形。
そうですね、指先で触ったなという記憶があります
ね。でたくさんの人がね形を知ってるもう一つの理由っていうのは、
はい、
仁徳天皇陵古墳の写真はほとんどが上空から全体を撮影した航空写真やから、このね大阪観光局公式ガイドブックもそうでしょ、
うん、
でね小学校で習った時に仁徳天皇陵古墳は前方後円墳ですということも教わったと思うんですね、
はい、
で前方は前後ろの前と方向の方ね、
うん、
で後円というのは後ろと丸の円と書いて後円で、はい、この前方後円墳という名称がそのまま古墳の形を表してます。
後円という表現で後ろの方が円形だということが分かりましたが、
うん、
前方というのがねどういう形を表しているのか、うん、ちょっと分かりにくいんです。
そうやね、じゃあちょっと説明しますね、
はい、
前方と言われる部分の形はね台形なんですよね。
台形か、
うん、
台形は上下の辺の長さが違っていて四角形のことですよね。
そうそうそう、うん、その三角形を途中でカットしたようなね形でもあるよね、
はい、
その、うん、台形の前方部分が後円つまりね、円形の部分にくっついてるんですよね、
はい、
この形見える人に説明するときは昭和の鍵穴の形みたいって言うかも。
ああ、令和でも平成でもなくって、うん、昭和の鍵穴なんですね。
そうそう、いやいや昭和よりね前からあったかもしれんけどね、ま
あ、
どっちにしても今はなかなかない鍵穴の形です、でね形の次は大きさね、
はい、
公園の直径は249メートル、甲子園のホームベースからセンターのフェンスまで118メートルということなので、
うん、
仁徳天皇陵古墳の丸い部分はその倍の長さですって。なんか分かったような分からんようなやね
でもね甲子園を例に出してくださって田さんナイスファイトですよ。
ありがとうございます次に台形の形をした前方部分の大きさは幅が307メートル、長さが237メートル、以上が古墳の形と大きさです、
うん、
でさらに古墳の周りにはね壕っていう幅が15メートルぐらいの堀があるんですね、
はい、
で壕とか堀っていうのはね地面を深く掘って幅の広い溝を作ってそこにまんまんと水を溜めたものなんですよね、
うん、
でその壕のさらに外側にたくさんの木が植えられてるんですね。でこの木によってその奥に何があるのかなんて全然わかりませんもうこのね巨大な森のようなんですよ、
はい、
でねこの古墳が真ん中にあってその周りに壕が敷かれててまたその周りに森ね、そこまでの全部の面積が甲子園12個分47万平方メートルということになるわけです。
たださん今回も規模がね大きすぎてですね、
うん、
ちょっと私クラクラしてきましたね。
あら大変じゃあちょっとねクラクラしないようにちょっと別の表現でそのスケールを説明してみようかな。
あ、ぜひお願いします。
はい、ねこの仁徳天皇陵古墳の横にはね、JR 浜線が通っています。
はい、
で天王寺から和歌山まで行く電車ねこれね、
うんうんうん、
でその阪和線が古墳の東側を通ってるんだけどちょうど古墳の一方の端に三国ヶ丘という駅があって、反対の端には次の駅モズっていう駅があります。
あ、はい、
つまり仁徳天皇陵古墳の長さは一駅分あるということね。
はい、
で三国ヶ丘駅からモズ駅まで電車に乗ると2分。
うん、
どう？クラクラ直った？
あ、さっきよりはじわじわっとねイメージも湧いてきましたね。
あ、じわじわ、まあ OKOK、 でね、こんな風に一駅分もあるほど広くて大きい仁徳天皇陵古墳は、歩いている時に見てもね、うわ古墳あるやんとか誰も思いません。大きな森があるわってね、ほとんどの人は思うと思います、多分。うん、でここまでのタラの補足情報は堺の公式ホームページと例の、は
い、バイウィキペディアですね。
そうです、いつもありがとうございます、うん、さてやっとここから写真の読み解きをいたします。
タラさん
いいですか。
あ、タラさん、タラさん、
ええ何ですか。はい、
タラさん、
はい、
そろそろお時間でございます。
ええまだちょっと仁徳天皇陵読み解けてないよ。
でもいいんです、ゆっくり読み解いていきましょう。
なにわ会館、
見たことない大阪。
ブルちゃん、はい、びっくりしたい？
あ、出ましたね、聞いたことのあるフレーズですね。
うん、心臓に負担がかかれへん答えたらいいでしょ。
ああ、そうですね、できれば。
わかりました、はい、では発表いたします。ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル、
今回も発表ですね。ドルドルドルドルドルドルドルドル、
リスナーさんからメッセージをいただきました。
やった、嬉しいですね。
嬉しい、
はい、
ハンドルネームハングリードッグさんからです。
ありがとうございます。
はい、浜崎さん、タラさん、こんにちは。
こんにちは。
あ、私もこんにちは。お二人の掛け合い最高です。モーラの旅もすごくわかりやすくて、聞いてるだけでワクワクします。これからも楽しませていただきますね。
わー、嬉しいですね。
じゃあ続き読ませていただきますね。
はい、
リクエストはタラさんの歌をいろいろ聞かせてください。
お、
まあなんて嬉しいことでしょう。では末永く頑張ってくださいね、ハングリードッグ、というメッセージをいただきました。
いやー、ありがとうございます、
うん、
ではタラさん、
はい、
ハングリードッグさんのリクエストにお答えしなければいけませんね。
そう、じゃあかけてもらおうかな。
はい、では大切な人がいるならを聞きながらエンディングといきましょうか。
ありがと
う。大切な人はいますか。
メッセージをお送りくださったハングリードッグさんには、何かいいものをお送りしますね。今お聞きのリスナーさんもぜひメッセージやリクエストをお送りください。
私浜崎やタラさんへのご質問でも OK です。番組で紹介した方には私たちから何かいいものをプレゼントします。
メッセージはメールでお送りください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。
皆様からのメッセージをお待ちしております。
ということで今回も各駅停車のモーラの旅になっちゃったけど、
でもいいんです。濃厚な中身でしたからね。
ありがとう。ということでこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
タラさん、
はい、
次回の放送が2023年のなにわ体感ラストの放送になりますよ。
そうなん、もう今年ももう終わりなん。
そうなんですよ、
うん、
2023年の締めくくりに明るく元気にお届けしましょうね。
OK、 それでは次回もお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
原でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。